石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代ゆうきです。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。石川さん、はい、2018年も間もなく終わろうとしています。
そうですね、本当にこうあっという間に2018年終わってしまうのかなという感じがしますね、うん、でね、まあ、今年、振り返ってみると、象徴的だったのはやはりその政治案件といいますか、はい、ね、このモバイル業界って、技術の進化ですとか、そのサービスの競争っていうところが中心にあるんですけども、はい、ただね、後半になって今年ね、かなりこう政治案件でいろいろ動いたことも多かったのかなと。やっぱり国内で言いますと、ね、総務省もそうですし、あと菅官房長官っていうところもあったりしますし、で海外に目を向けますと、その米中のね、貿易競争じゃないですけど、貿易戦争みたいなところでの、ファーウェイが、ね、ちょっと、ね、いざこざがあった。今年さらにね、春ぐらいには ZTE もね、一回巻き込まれて操業停止に追い込まれて、もしかしたらね、倒産しちゃうじゃないかっていうぐらいまでにいってるというところで言うと、本当ね、政治案件でモバイル業界が右往左往したという年だったのでね、やはりね、あんまり健全じゃないなという感じもしますし、これから 5G に向けて進化するというところでね、政治の動きで足を引っ張られるのも困るので、この辺ね、もうちょっと来年はスッキリとね、もっとね、楽しい業界になってほしいなというふうに思ってますね。
はい、さて石川さん、今週ですが、
はい、年末恒例企画、ウェブニュースサイトの IT メディアモバイルと携帯ウォッチの編集長お二人をお呼びしまして、2018年のモバイル業界を総括していきたいと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経、石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
2018年を総括、モバイル業界座談会スペシャルパート1。
はい、今年もモバイル業界にいろいろな動きがありましたが、マスコミからはどう見えていたのか、今年もこの2人をお迎えしてざっくばらんに本音トークをしていきたいと思います。
はい、それではご紹介いたします。 IT メディア株式会社 IT メディアモバイル編集長、田中聡さんです。
こんばんは、よろしくお願いします。
お願いします。
続いて株式会社インプレス携帯ウォッチ編集長、湯野康隆さんです。
はい、こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。この座談会ももう4年目ですかね。
そうです、
という感じですよね。なのでね、毎年毎年恒例コーナーという感じになっておりまして、まずは1回目として、今年を振り返るという感じでございますが、今年1年お二人にとってどんな年でしたかね。まず田中さん。
なんか気づいたらもう12月という感じで、はい、毎年そうなんですけど、あっという間に来ちゃったな。ただニュースは本当に目まぐるしくて、なかなかこれがっていうのは選べないぐらい、結構もう毎月、先生は毎週ペースくらいで、なんか特にここ最近はいろいろとあったなっていうのは、
は
い、
ねえ、なんか今年は特になんかね、ネタが多かったのかなという感じですよね。湯野さんどうですか。
後半特にそうなんですけど、やっぱりその総務省とかお役所周りっていうのがすごく取材先としても増えて、例年以上にてんやわんやだった感じはしましたね。
そうですね、もう個人的にも菅バブルっていう感じでいろいろと原稿を書いて多かったですね。
はい、さて今年の初めの放送で皆さんにはサービスと価格、海外メーカーの本格進出、AI とスマホの関係の3つのテーマについてお話しいただきました。 一つずつ簡単に振り返ってみたいと思います。
は
い、
まあ通信料金についてはキャリアも MVNO もまあそんなに大きな変化はなかったのかなという感じでございます。ただね、今年の頭の放送ではサービスで個性が出ることを期待したいという話をしていましたが、まあ実際どうだったのかなというところを振り返ってみたいと思いますが、まず湯野さんどうですか、今年振り返ってみて料金に関して言うと。
そうですね、まあガンと下がったかっていうとそんな感じはやっぱりまだしてないので、まあそこをうまく総務省なりその官邸に疲れちゃった感じはしますけども、この先なかなか難しくなるんだろうな、分かりやすくなるかって言われるとより分かりづらくなる可能性もあるので、まあちょっとそこに向けてこの1年過渡期だったのでっていう感じはしますね。
ね、今年で言うと、まあ、一番大きな料金で言うと、まあ、ソフトバンクの動画 SNS 放題が始まりましたけど、うん、あれってあんまり安くなった印象がないというか。
そうですね、やっぱりあの大容量プラン、サンキャリアについては大容量プラン推しっていうところは色濃く出ていて、まあ、結局使い切れないと思うんですけど、やっぱりそれをうまくこう使い切る理由付けとして動画っていうのを、まあ、ソフトバンクもそうですし、要はネットフリックスと組んでやってきましたし、まあ、そのあたりっていうのはまあ話題にはなったのかなと思いますね。
やっぱり大容量で安心して使えますよってところなんかね、アピールが多かったのかなという感じがしますね。田中さんどう見てますか。
そうですね、私もやっぱソフトバンクが料金に関しては動きがあったと思う一方で、あの大容量プランって真ん中ぐらいのユーザーにあんまり恩恵がないんですよ。まあ、自分は7ギガから10ギガぐらい使ってるんですけど、段階制のプランだと5ギガぐらいまでは安くなりますけど、大容量って確かあれ5ギガ以上使うんだったらまあ大容量の方がお得になる。
確か2ギガですよね、
ミニモンスター
だと2ギガ以上は大容量の方がお得ですよってもうウェブに書いてあって、
なのでちょっとあれ全員がメリットを享受できるかっていうとちょっと疑問は感じてますよね。その辺だから来年ドコモもその分離プラン出すみたいな話がある中で、どこまでそのいろんなユーザーにそのお得さを享受できるかっていうのとかちょっと気になってますよ ね。
ソフトバンクはもう振り切ってるというか、もう本当にこう大容量プランしかないみたいな感じになっていて、まあね、あそこサブブランドで Y モバイルがあるので、うん、細かい容量で使いたい人は Y モバイルに行ってねみたいな感じなのか、うんうん、ね、けどソフトバンクでそれでいいのかなっていう気もしなくもないですし、ちょっとねあの辺の料金プランの考え方っていうのはね、もうちょっと深く聞いてみたいなと思いますね。その点 MVN を今年振り返ってなんか印象的なことありました？
まあまあなんかこう競争がより激しくなって去る人も出てきたので、まあより先行きが不安になる感じ。
そうっすよね。で来年ドコモがね料金下げますよって言ってる中で、じゃあ今か、ね、MVNO に移動する必要ってないかなみたいな感じな雰囲気になってますよね。この点田中さんどう見てます？
そうですね、まあ、Y モバイル、UQ、サブブランド系はまあまあ元気があるかなという感じはありますけど、であとはまあシェア上位の IIJ 楽天とか、まあ、バイオニオンも頑張ってますけど、なんか上位 5,6 社ぐらいでも固定されて、昔の OCN が1位だった頃とかとだいぶそのシェアも変わってきて、やっぱりキャリアがその関連してるようなグループ企業とかその辺で収束されていくような予感を感じさせる1年だったかなと思います。
そうですよね、まあね、あの今年の前半ぐらいにはねサブブランドが叩かれそうになったみたいなのもあったりもしましたけど、やっぱりなんだかんだサブブランドだなって感じもしますし、ね、サブブランドがついに iPhone7 を扱うようになったっていうところで言うと、もうねあれでいいじゃんっていう感じがすごいしますよね。
まあ、業界的、まあ、多少こう技術的なところになりますけど、まあ、春先に IIJ がフル MVNO って形で、はい、まあ、主にこう IoT の時代を見据えてということにはなると思うんですけど、そこは一つ新しい動きが出てきたところなのかなとは思いますね。
そうですね、まあだから本当ね MVNO 単にネットワークをね大手から借りてくるだけではもう限界というか、IIJ みたいに自分たちでまあ設備作ってリスク取りに行くか、楽天みたいに MNO になっちゃうかっていう感じじゃないと、まあ、正直厳しいのかなという感じもしますし、ね、来年以降もねどんな動きになるかっていうのはちょっと注目なのかなと思いますね。そして、海外メーカーについていろいろねまた語っていきたいと思いますけども、今年はファーウェイがさらに躍進し OPPO が本格進出してきました。さらに iPhone はまあ伸びがね若干鈍化し、国内で見ると、まあ、Xperia が苦戦してるのかなという感じですけども、このメーカーの動き田中さんどう見てますか？
そうです、まあ、ファーウェイは言わずもがなですけど、 OPPO の進出がここまで本気というか、 毎月1機種ペースぐらい夏以降出してきて、結構これは意外というか驚きましたね私は。
そうですよね、あのオッポの社長さんもねこの番組来ていただいたりもしましたけども、はい、非常にねやる気に感じてましたし、与野さんどうですかこれ。
あのまあオッポについては、まあ、SIM フリー向けで当初登場して、UQ モバイルのモデルとしても採用されてきましたし、まあ、徐々にシェアを拡大していこうと、まあ、現実的にそんなにこうシェアが取れてるかっていうと、まあ、そこまでではないんでしょうけども、やっぱり着実にこう一歩一歩進めてるという印象はありますね。
ね、それで言うとかなりそのオッポがガンガン来てることもあって、ファーウェイ非常に今年製品は盛り上がった一方で、若干こうオッポのこと気にしてるのかなっていうのもね、関係者から、
ね、まあ、やっぱり本国のシェア争いっていうのは激しいですし、そこだけを取ってみればやっぱ負けてるので、そこは危機感すごくあるのかなと思います ね。
いやだからね、本当今年ファーウェイにとってみるとなんか明暗くっきり出たというかね、まあ、端末としては非常に評価された一方で、だいぶねその国際情勢で足を引っ張られてるという感じが最近してますけども、ファーウェイどうなっちゃいますかね。
まあ難しいですけど、やっぱりそのまあある意味その叩かれるっていう意味合い、あのもちろんその政治的セキュリティの面でのリスクっていうのは、まあある意味その軍事産業みたいなところも当然あるので、まあ、そこは皆さん気にするとこではあるんだけど、まあまあアメリカ政府もやっぱその技術力は認めたんだよねと、やっぱそこをライバルとして意識し始めたっていう、まあ、逆の意味にとれば、まあ、あのそれだけ評価されましたっていうところですよね。まあ、僕らが目にしている風景としては皆さん割と正直に真面目に頑張ってる人たちしか見えてこないので、なんでこうなっちゃうかなっていうのは正直ありますね。
そうですね。なんか中国製スマホけしからんとかって言ってますけど、いやいや iPhone も中国製ですけどみたいな感じするじゃないですか。なんかねそのあんまり分かってない人たちがすごいこういろいろとやいや言ってて、ね、やはりこう通信でねつながってるものなので、まあ、どんなに情報を抜いてもねその後は残ると思うの で、で現状ね証拠が出てないというところで言うと結構ねアメリカ側からすると厳しいのかなとは思いますね。田中さんどう思いますか。
ファーウェイジャパンがリリース出して端末に余計なものが見つかったとか、はいはいはい、そういう一連の報道は事実も本材料としてジャパンとして初めて声明出したので、まあ、日本のユーザーにとっては一つ の、その安心材料というか、まあ、あれで 100% 絶対安全ですと言えるかどうかというのはまた微妙なところですではあると思うんですけど、まあ、世界にしてもジャパンにしてもその今のまあスタンスというか今の状況をしっかりと発信していくことが大事なのかな。あのツイッターでまあ PR とかたくさんしてますけど、まあそれはそれとして、あのそういった報道に対して自分らがそれが何なのかとか、そうちゃんとスタンスをちゃんと発信することが大事なのかなと思います、ね、
そうですよね。なのでねこう身の潔白を、ね、証明し続けなきゃいけない、言い続けなきゃいけなかったりもしますし、タイミングが悪いのはそういったニュース番組で取り上げた後に CM が流れるみたいな。
そうですね、
今ねファーウェイ一生懸命 CM 流してるのでCM 流れちゃうっていうのがなんかねもったいないかなっていう感じがしましたね。あと国内メーカーでいうとエクスペリアがもうちょっと頑張ってほしいなって感じがしますけど、どうですか。
ね、カメラのセンサーを作ってるソニーでありながら、そこがやっぱり一番追いかけてるっていう感じになっちゃってるのが少し、まあ、我々から見ても残念な感じはしていて、まあ、真っ先に例えば今まあトレンドとしてデュアルカメラ、まあ、普通になってる中で、まあ、最高発でようやく出せて、でまあ、その先もう一回また1個に戻ってみたりとかしてるので、まあ、そこは技術的なアドバンテージっていうのをしっかり見せていかないと、まあ、端末メーカーとして飽きられちゃう感じはするので、まあ、そこは本当に頑張ってほしいところですね。
ね、ソニーとして見るとねやっぱりねなかなか今のそのスマホカメラ、の世界観がなんか許せないというかそこに足を踏み込めないというか、だいぶその辺で言うとソニーとしてはね本当にこうデジカメとしてきっちり撮るっていうところが今ユーザーに届いてないのかなっていう感じはしますかね。田中さんどうですか。
そう、まあ、今出たようにやっぱり昔のワンソニーを歌ってた頃はそのカメラディスプレイオーディオをまあ自社で手掛けてる中でやっぱりそれぞれハードルが高くなっちゃうんじゃないかなと思うんですよね。なので、まあ、ファーウェイとか割とあのスピーディーにそのデュアルカメラトリプルカメラ出していく中で、なかなかソニーもそのじゃ自社が考えるその複眼カメラって何がいいのかっていうところですごい考えちゃってるんですよね。生地そのカメラ作ってるからこそちょっと時間がかかっちゃうのか、まあ、エクスペリア X2 プレミアムでようやく出しましたけどデュアルカメラあれもすごい性能はいいと思うんですけど、なかなか一般の人にじゃ何が違うのかっていう理解がまだそんなに進んでないのかなっていうのがありますよね。
そうですね、あの時本当ね、こうデュアルカメラこんなにつくの大変だったんですみたいな説明をとうとうと受けたんですけど、ただねそれってこう、まあ、ユーザー伝えないよなみたいな感じもあるじゃないですか、なんかね、
そうですよね、メーカーの自己満足って言うと言葉悪いですけど、なかなかその一般人に落とし込んでどうメリットがあるのかみたいなところをしっかりと訴求してほしいですよね。
あと iPhone どう見えましたか。
まあ高かったですねっていうのが来た皆さんの印象そうなのかなと。まあ、あの2系統モデル 10S 系と 10R という形、はい、で、まあ、10R の方は安くなるだろうと思われたんですけど、思ったより高いですねというのが、まあ、印象としては拭えないかな。
そうですよね、 10R がもうちょっと安ければ高かったんじゃないのかなって感じしますよね。田中さんどう見てますか。
そうですね、まあ、高いのはそうですし、あの GF 系とか BCN ランキング見て初めて今年確か新機種が1位にならなかったんですよ。未だに8があの1位で、8確かもう1年投資でずっと1位なんですよね。なんかそれがユーザーの答えなのかなと。やっぱり価格がもうスペックの一部ってどっかのメーカーの人が言ってたんですけど、それが如実にその結果に出てしまったのかなと思いますね。
まあそれで言うとね、やっぱ iPhone の強いところで言うと、Apple 好きな人がハイエンドの 10S とかね 10R 買って、一般的な人は今8買って、けどもっと安く使いたいっていう人は、まあ、7ね、そのサブブランド7買うっていう風になってるので、うん、まあ非常に住み分けがうまくできてるというかね、うん、全ての層を抑えてるってことで言うと、まあ、非常にうまいのかなっていう感じはしましたね、うんうん、はい。で最後に AI とスマホの関係について語っていきたいと思いますが、今年は AI 搭載スマホがかなり増えてきました。で、まあ、そのほとんどはカメラ性能の向上に使われてますけども、まあ、iPhone の AR キット2など、まあ、今後に期待できる機能も出てきましたというところなんですけども、スマホと AI どうですかね、井野さん。
まあまあ、あの写真撮る時のいろんな提案っていうのは、あの各メーカーあの搭載されるようになってきてて、あの Google の Pixel 3とかを見るとシングルカメラでこんなに夜景が綺麗に撮れますとか見るとやっぱ驚きますよね。あの本当見えないようなものが見えてくるっていうところはあるので、まあ、そこはこの1年ですごく進化したというか、お客さんがパッと見で気づいていただけるような AI の使い方なのかなと思いますね。ただ逆に言うとそこ以外のところの AI の使い方っていうのは、まあ、なかなかデータをどんどん貯めてってそれを解析してってことをやらなきゃいけないので、そんなにすぐにはっていうところではあると思うので、まあ、そこは来年再来年と期待できる分野なのかなというふうには思いますね。
田中さんどうですか。
そうですね、やっぱりまあ今井野さんおっしゃった通り、今カメラですごい話題集めてますけど、なかなかそれ以外のところで新しいトピックが出てきてないかな。まあ、先読みして何か提案するとか、まあ、Siri で一部やれてるようなことはあると思うんですけど、まだその実際と日常生活で本当に使えるかっていうとまだそこまでいってないと思うので、まあ、シャープはエモパーとか結構早期にやってましたけども、ちょっと楽しくこのおしゃべりするとか、ちょっとお役立ち情報を提供してくれるとか、まだその辺のレベルにとどまってるのかなと思いますね。
そうですね、ね、まだまだなんかね、いろいろやれることあるのかなって期待もできますし、ただね、あんまりこうやりすぎるとね、ユーザーにとって不気味にね、捉えてかねなかったりもするので、まあその辺のこうね、AI の落としどころっていうのは各社は難しいのかなという感じがしますね。
はい、ちなみに皆さんが来年に向けて注目しているスマホ、石川さん含めありますか。
ありますか。
何ですかね、まあ、まあ、折り曲がるスマホみたいなやつは、まあ、サムスンはすでにチラ見せしましたけど、まあ、ああいうのは話題性としては出てくるのかなと。ただ、まあ、それが使って便利なのかっていうと、
そこですよね、
結構クエスチョンマークはあるんですけど、まあ、見た目の面白さっていうところで言うと、可能性はいろんな可能性が出てくるのかなというふうには思いますね。
本当に UI がどうなんだって方がね、やっぱり置き込みの全てなのかなって感じですね。ま
あ、なんか形が変わってくれるといいなと、正面から見ると全部同じに見えちゃうみたいなところが変わってきてくれると、それはそれでいいのかなというふうには思いますけどね。
田中さんどうですか。
そうですね、スマホではないんですけど、まあ、結構最近あの小型のドコモのカード携帯とか、はいはいはいはい、オーバー XV とか、そのデジタルデトックスみたいなのが結構スマホが成熟していく中で、やっぱりその機能を削ぎ落としてそんな使わないよって人に向けた製品もちょっとずつ増えてきて、特に日本だと小型のと名前が出てこないですけど、クラウドファンディングで中国のメーカーが作ったやつとか、はい、結構出てきてるので、はい、その辺が日本だと注目されつつあるのかなとは思いますね。
私個人的にはね、あの 5G スマホがまあ来年前半に出てくるというふうにね、言ってるので、はっきり言うとアメリカでサムスンを出すと言ってるので、じゃああれがね実際ちゃんと使えるもんなのかってとこが興味あるかなというところですね。
はい、さて後半では IT メディアモバイル携帯ウォッチそれぞれのウェブサイトで最もアクセスが多かった記事を調べていただきましたのでご紹介をお願いしたいと思います。
はい、毎回お二人には人気の記事を紹介してもらってますが今年もいろいろあったという感じですが、
はい、はい、それではまず田中さんから IT メディアモバイルの人気記事トップ3をご紹介いただきたいと思います。
はい、これはじゃあ一気にもう、
はい、
はいはい、IT メディアモバイル2018年1月から12月中旬までのランキングで、はい、のトップ3を発表したいと思います。はい、第3位がなぜ Xperia XZ2 より XZ1 が売れているのか比較して分かったことでした。はい、で2位が2年以上前の iPhone SE が未だに現役の理由、ちょっと過去の機種にフィーチャーした記事が結構読まれました。で1位がですね iPhone XS、XS Max、XR は何が新しい、iPhone X、8、8 Plus と比較するという記事でした。まあ、全てハードに関わる記事で3位2位は、まあ、過去の記事がなぜ売れてるのかみたいなのにスポットライトを当てた。で1位は、まあ、これはストレートなiPhone XS、XS Max、XR が発表されたの9月13日の日に、まあ、ちょっと眠い目をこすりながら私がアプローチしてあの書いた記事が
徹夜アピール
ここでしてもしょうがないんですけど、はい、
それがちゃんとそれが結果に出ればいいんです
それがヤフートピックスに採用されたと あ、まあ、いわゆるヤフー法みたいなのが炸裂しましてですね、はい、これが、はい、一番今年読まれました。
やっぱり iPhone はまだまだ人気なんですか、その全体的にそのページビューで見るとも
ちろんそうです。9月のやっぱり発表直後は瞬間風速的にやっぱり記事は読まれるんです。ただちょっと今年思ったのが、うん、その発売のタイミング、うん、10S と 10S はまあ9月の、まあ、下旬でそんなに発表から時間空いてないんですけど、うん、10R はまあ10月下旬でしたよね。あんまりその発表直後よりもちょっとその若干興味が発売のタイミングでちょっと落ちちゃったのかなっていうのが数字にも表れてまして、あの9月 の、 この本当に13、14、15とかはドカーンとくるんですけど発売の後とかはちょっと例年に比べるとトーンダウンしたかなという印象がありましたので、それがやっぱり販売の結果にも現れてるのかなと思ったり、
ね、去年は先に8が出てその後10みたいな感じなの で、 で、まあね、じわじわとこう欲しかった人が増したみたいな感じしますけど、まあ、今年は、ね、まあ、逆というか、ね、ハイエンドが先に出たのでみんなもうそこでこう、ね、ある程度買っちゃったのかなという感じはありますかね。はい、井野さんお願いできますか。
はい、じゃあ、 まあ3位から、はい、ですけども、ソフトバンクスマホで通信障害、まあ、あの年末に起きた大騒動のやつが、はいはい、まあ、かなり追い上げて3位にランクインしましたと。で2位が Google が開発した家庭用 Wi-Fi ルーター Google Wi-Fi 4月26日発売1万5000円っていうのが2位に入りました。意外ですよね。
でもこれうちも結構読まれました、うん、はい、
なぜか。
で1位が、ちょっとこれもちょっと意外だったんですけど iPad 第6世代がコスパ良すぎなので買い時だとおすすめしたい、っていうのが1位。
それニュース記事じゃないってことです
か。ニュースじゃなくて、まあ、あのミニレビュー、はいはいはい、みんなの携帯っていうコーナーのものが、はい、あの年間通して一番よく読まれたという感じで、まあ、あのうち例年やっぱり新機種のニュースってのがトップの方に上がってくる傾向があったんですけど、まあ、なんか今年に関して言えば違う傾向が見えたというのは面白かったですね。なんかその機種別で言っても、まあ、見出しに機種入ってるもので言うとインフォバー XV とか、まあ、そういうものがかろうじてトップ10に入ってきてるぐらいで、あとはまあなんか総務省周りの官邸周りの話だったりとか、そういうものがより上位に食い込んできてる印象でしたね。
やっぱりあれですかね、そのまあ田中さんの話しかり、だいぶその最新機種を前のめりで買ったるぜというよりも、うん、ちょっと高いから、
う
ん、コストパフォーマンスのいい過去のものとか、
そういう感じはすごくしますね、
っていうのがやっぱり記事読まれる傾向に出てきてるっていう感じなんですかね。他にお二人が個人的になんか気になったニュースだったりしますか。
まあ、やっぱりその菅官房長官の携帯料金4割下げられる発言みたいなものっていうのが、まあ結構やっぱ話題になったというか、年間通してそれが業界のテーマになり、また来年もそういうものがテーマに同じになっていくっていう、まあ一つのこうターニングポイントになりましたよねというのはありますね。
そうですね、まあね、本当に菅さん本気なんだなとね、8月にもかかわらず、まあ、ずっと言い続けてるからすごい本気なんですねっていうのを、うん、まあそういったお役所系の人に言ったら、いやいやあれはマスコミが毎回聞くからああ言ってんだよっていう感じで、まあ若干ねマスコミが作ってるとこもあるのかなっていう気はちょっとしますけどね、うん、 田中さんどうですか。
僕はすごい細かいネタで恐縮なんですけど、前半のテザリングの料金の話がちょっと盛り上がりましたよね。で3月31日に au ユーザーは
テザリング、あれ今年か、
そうなんですよ、うん、解約忘れずにって書いた記事が異様に読まれてなんかツイッターでなんか1000以上ぐらいの RT がついて、と思って、これ実は4位なんですよ。4位がその記事で、全くちょっと、ちょっと書いとくかぐらいの書いたんですけど、世に読まれました、うん、あとパトはまあペイペイ祭りですね。
ペイペイ祭り、
そうですね、
決済系の盛り上がりがまあ結構
めっちゃみんな記事上げてましたもんね。
そうですね、一時はうちの記事ももうトップ10が半分ぐらいペイペイで埋まってるぐらいの、ちょっと便乗してまあ記事を書いてますけど、はい、
確かにね、
結構盛り上がりましたね。
でテザリングに関して言うとね、ソフトバンクも有料化したんですけど、ソフトバンクはね微妙にこうね、うん、会社をずらしたりとかして、
そうですよ、ね、
話題がこう出なくなったタイミングでこそっと始めてるっていうね、うん、ソフトバンク相変わらずうまいなっていう感じがしますね、う
ん、あと忘れちゃいけないプラスメッセージっていうのも
ありましたね、まあ、
一応今年が始まった
ん、皆さんありましたねってなっちゃうんです
ね。もうせっかく3キャリアで、ね、まとめて始めたんだから、もうちょっと頑張ってほしい感じもしますけど、そうそう、うん、ちょっとね、ま
あ、それこそね、そのペイペイ祭りみたいな決済系とうまくコンビネーションでこう使えるようになってくると、ああいうものは生きてくるはずなんですけど、まあ、ちょっとまだそこまではいけてないというか、うん、その一緒に頑張ろうって3社集まったんだけど、ちょっとやっぱもうちょっとちゃんと競争してほしいなっていうのは感じますよね。
ね、なんか噂によると3社集まって作ったものの、ね、決済系に関して言うと各社がこう俺が俺がって言い始めて、なんか空中分解状態だみたいな話もちょこっとしてる人見たので、うん、ね、本当は決済が一番いいんですけどね、なかなか難しい感じかなって気がしましたね、うん、はい、といったところでそろそろ時間が来てしまいました。30分あっという間な感じでした。この続きはまた来週2019年1回目の放送でお届けしたいと思います。
以上特集2018年を総括モバイル業界座談会スペシャルパート1でした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。さてここで番組からプレゼントのお知らせです。ラジオ日経では12月24日から30日までの1週間、今年1年のご愛聴の感謝を込めてリスナーの皆様に素敵なプレゼントが当たるリスナー感謝祭を実施しています。石川つつむのスマホナンバーワンメディアでは、なんと石川さんからスマートスピーカー Wi-Fi ルーターをいただきました。素晴らしいですね。
これあのちゃんと新品未開封の使ってないやつを初版の事情で皆さんと届けしたいなと思いますので、
石川さんの使用済みじゃないと、
はい、なので楽しみしてください、
はい、ご希望の方はラジオ日経リスナー感謝祭特設ウェブサイト、またはおはがきで郵便番号 105-8565 ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア係まで番組の感想を添えてご応募ください。締め切りは1月6日です。
お待ちしております。
石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、来週ですが、
今週に引き続き田中さん、井野さんと一緒に2019年のモバイル業界を予想していきたいと思います。
番組はお正月も休まず1月3日からの放送になります。
田中さん、井野さん、来年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
IT メディアモバイル田中と
携帯ウォッチユノド
松代ゆうきでした。それでは皆さん、
良いお年を。
あよあよ。